数字で見る心臓手術結果。さあというわけで久しぶりに本局に登場した文雄くんがですね、
はいはい、
まあ、心臓手術大動脈弁狭窄症のですね、うん、手術をしまして、今人工のですね、
はいはい、
大動脈弁が心臓のところに入っていると、
はい、
いうことなんですけど、はい、まあ、その結果がですね、うん、数字で分かると、
まあ、
いろんな数字があるんですけど、まあ、その中で特徴的な数字っていうのをですね、
うん
うん、まあ、見ながら結局どういう手術やったんかとか
ね、
まあ、振り返っていこうかなと思っておりますんで、うん、はい、よろしく、
はい、
皆さんも最後まで聞いてください、
ね、あの主治医の先生が2人おられまして、特に若い方の主治医の先生が、まあ、あのしょっちゅうつかず離れずでね、
はい、
いろんなことを、まあ、相談に乗ってもうたり、
うん、
まあ、てっぺいはじめ、長男とか嫁はん来た時の対応とか、うん、そんなんしてくれはってですね、
うん、
まあ、そんなんでいろいろずっと聞いてきて、
はい、
まあ、なんせ向こうもねものすごい資料があるわけです、僕についてのね。
なんか数年前からあったよね。
うん、それはもうその十何年今だ
から、ね、パソコンでずっと僕らあの、うんうんうん、文雄君のデータ見てるんですけど。
そうなんですよね。一番最初だからこれが、まあ、これはもう何回も言いませんけど、発見されたのがですね、
はい、
これ2012年の6月の30日の土曜日に、
はい、
たまたま偶然の機会からですね、宝塚市にあります宝塚病院というところの院長のバテン先生という人がおられるんですけど、この方に発見されたというのが、
うん、
見つけてもらったんですよね。
ということは、まあ、今2020年なんで、
はいはい、
まあ、大体8年前、
うん、
あの、まあ、月も今6月ですから、
うん、
6月今日11日なんで、まあ、大体もう 8年前ですね、
うん、
今この大動脈弁狭窄症が見つかった
そう
ということなんですね。
まあ、それをまあ掘りに掘ってずっとまあほっといたということですよね。
ああ、
ただその診断はねやっぱり月に1回とかね、
はい、
まあ、3ヶ月に1回ぐらいは必ず行ってたんですよね、
うん、まあ、病院はちゃんと通ってたと、
宝塚病院の次はこの、まあ、あの本局の近くの病院にちょっと、
はい、
もう40分ぐらい片道かかりますのでですね、
宝塚遠いですからね、
変えてもろて、
はい、
でそれでやっぱりその心臓中がね、循環器内科の専門の先生に見てもらっていったりが続いてたんで、その辺のデータが、
うん、
だから最初にその宝塚病院の CT スキャンですか、
はい、
それから始まってもう一発全部入ってるんですよね。
あ、
これすごいお話、こんだけ昔やったらこれこんなもん大変なことやったと思うんですよ。
昔やったらね、あの紙のカルテに書いてて、でそれを多分さっきのね、あの病院職のバインダーじゃないですけど、そういうのに入れて多分お医者さん見てはったんでしょうね。
そうなんです。
それが今あのコンピューターでもう一括管理できて、
もうねすごいですね、
もうワンクリックでカカカカってた過去の結果に遡れるっていうね、
うん、
ことなんですよ。
しかも明瞭なその映像がその目の前 そのテレビ画面っていうんですか、
そうモニターにね映し出されて
出るわけですよ、ね、
で僕らも見れるんですよ。
そうそう、それはやっぱり見といた方がいい
と。結構包み隠さずですよね。
もう包み隠さずどころか、ね、隠すところがないぐらい
で、多分あの画面も言うたら、うん、多分写真も撮れたと思うんですよ。
ああ、それは楽しく
だって、まあ言うても僕らの情報ですからね、
まあ、まあまあね、そう元がね
今回やってませんけど、
うんうん、
まあ、それぐらいですね、お医者さんが情報開示にすごい積極的でして、
うん、そういうことですね、
隠すとこないぐらいのね、
うんうん、
僕ら聞きましたもんね、録音していいんですか、うん、もうどうぞどうぞしてくださいって、うん、
まあ、メモ取っていいですか、ら録音取る人もありますよ言うなって言ってありましたね。それぐらい、まあ、いわゆるなんちゅうか、まあ、医学の世界では、
うん、
まあ、いろいろ問題はあるにしても、とにかく私の関係してた病院のあたりでは非常にオープンでね、気持ちが良かった。
隠すっていうことが今は良くないことになってるみたいですね。
あ、かもしれないね、
うん、
まあ、そんなところでね、はい、各データがいろいろあって、
はい、
でね、とりあえずこの数字でもようここまでほっといたなというようなですね、数字になってたわけですよ。
僕も知ってますけど、びっくりしました。
うん、でね、まあ、簡単に言うてしもたらね、
はい、
心臓って、まあ、心臓が止まるというか死ぬことやわね。
そうですね。
今はまあ脳死やとかいろいろ死の仕方もあるけど、大体普通我々は心臓が止まって死ぬと、
はいはい、
うちの母なんかでも、ああ心臓が崩壊になったな言うて、僕の腕の中で爪となっていく、もうずっと僕は抱きしめながらですね、
はいはい、
看病してたんですけども、
はい、
まあ、そんな形でやっぱり命の源みたいなもんじゃないですか。でそれの一番大事な、まあ、新鮮な血液を体中に送り出すというね、一つの、まあ、バルブっていうんですか、弁があるわけですよね、
はい、
その弁がとにかくコチコチに固まって、
はい、
もう鉄平、まあ、が欲しかったなという模型やないですけども、向こうにその大動脈弁の模型が新鮮なもんとですね、
うん、
僕もこれぐらい言われましたけど、カチカチのがあって中へ人差し指を突っ込んでみるとですね、もう新しいやつはぬるぬるぬると入っていくわけですよね。
そうです。
硬いやつは ほんまに何かカッターナイフでも持ってかんとですね、開かないような石になっとったですね。
ほんま石でしたねあれね、
うん、いやそれ大野さんこれですよって言われて、わしそんなんかと思ったんですけどねまあそれほど何かのんきにやっとったっていうことは、まあ、反省もしてもしゃあないんですけども、思っております、
はい、
それがね例えばね、
はい、
まああんまり、しつこい言っててもなんですけども、いわゆる面積ですよ。
面積ね、
面積で出るんですはっきりと。
これ何の面積かと、
うん、そのね、はい、大動脈弁っていう弁の開く、
はい、
一番開いた時の面積が出て、
はいはいはい、
それが大体ね、まあいろいろ数字はあるんですけど、正常な数字の範囲に入るんがですね、
はい、
2.5 平方センチと言われてるんですよね、ま
あ、それが一番最低ラインですよね。
最低ラインで正常な数字です、はい、で僕はそれがですね、0.66 やったんです。
お
それでこれは1以下は重篤言ってありましたね
なんてなんて
1以下
重
重篤っていうのか、そういうの、うん、重いなんかね、はい、まあ、病気のことを
徳の徳で、
ね、そんなやと思う、難しいです、はい、まあ、重症ということで入る
から
ね。重症が1以下なんです、
はい、
で重症の中でも 0.66 言うたらその半分ぐらいのところしかまあ言ってなかったということで、
ね、確かにね、
超重症ということで、まあ、健康な人が死んでいくグラフがまあありましたね、
はい、ありましたありました。
もうこのね、それこそバーッといって華厳の滝はないですけど、ここから先ボソッと落ちるラインがあるんですけど、
急に90度ぐらいバーッいってね、
その落ちるラインのかなり、はい、まあ、上の方ではあったんです。真ん中まで行ってなかったですけども、上の方の3分の1ぐらいのところに僕がまあ留まってたというんですか、
だからもうほとんど死んどったんですよね、
まあ、ほとんどっていうか、まあ、そうやね、だからまあ一番きつい言い方の人は1年以内やったと、まあ、緩く言ってくれた人で2年以内やったと。
2年以内に何パーセントがなくなるっていうことも言ってましたね、
うん、言ってました、
この状態、この状態になったらね、
うんうんうん、そういうパーセントが出た、まあ、わけですね、うん、でそれが、まあ0.66 やったのが、
うん、
その数字が手術前の数字がですね、
はい、
まあ、僕の行った病院の、
うん、
いわゆるその超音波で心臓を見た人の、うん、まあ、技術者の名前と、うん、それを判定したお医者さんの、
うん、
まあ、なんかサインがある、はいはい、そういう書類があるんですよね、
はいはい、
でそれが、まあ、前と後に前後があったんです、
うん、
でその前手術前が 0.66 やって
平方センチメートルね、
そうなんですよ、でそれで今どんだけやると2.5センチなんです。
ああ、 2.5 平方センチメートル
そう
になったと、
そんだけ分開いていると、
ということはその最低ラインの、
うん、正常な人の
正常最低ラインになったわけですね。
そういうことですね。
あ、
でそれはどういうことやというと、こんだけ開かない小さい穴からですね、
はい、
とりあえず、まあ、体は一人前の体してますから、
はい、
足の先から頭の先まで血液を送り出さないかんから、
うんうん、
もうその、まあ、この、まあ、4、5年間、まあ、もうちょっとあったかもからね、
うん、
もう心臓はめちゃくちゃな力でね、
あ、
1日に10万回なんですこれ、心臓は、心臓
のそんな動くんですか、
10万回動くんですよ、
1日ですね、
1日です、
はいはい、
24時間で10万回普通の人はね、
はい、
まあ、僕も、まあ、脈はそんな遅くも早くもなかったからそんなもんやと思いますわ、
うん、
10万回も、うん、もう思いっきりなんちゅうんか、こうそれこそ電車に乗れへん人、昔学生のアルバイトがね、通勤電車押しとったみたいなもんでね、
今でもやってますよね、なんか阪急電車の梅田駅とか、なんか、
まあ、あんなもんですよ、昔はね、うん、
いや、まあ、分かってるけどな、
うんうんうん、あれぐらいの力で抑えとったわけですから、
うんうんうん、
要はもう心臓の筋肉がまあヘトヘトになってきて、
はい、
でやっぱりその心臓の筋肉が一番要件あるのが、まあ、左心室というところにあるんですけども、
うん、
そこの筋肉が、
うん、
まあ、意外と僕はそうでまだマシやったんですけど、分厚くなってきてね、
うん、
もう心臓がゴテゴテの心臓、ボテボテの心臓になってしまうんですよね。でそれがもうちょっとなってきると、もうギブアップをしてですね、
うん、
まあ、心筋梗塞とかね、
うん、
あるいは心不全とかいうことで、まあ、突然死をするということになっとったんですよね、
うん、
でそれが、まあ、今回は人工弁、これメイドイン USA ですけどね、
はいはい、
でしかも豚 の、まあね、いわゆる生体弁ですから、豚の心臓の覆ってる膜みたいなものがあるんです、心嚢というんですけども、
はいはい、
それを、まあ、できるだけ抵抗がないように加工したやつを、
うん、
まあ、小さい、まあ、3つの切れ目みたいに裁縫するみたいに切ってきて、
はい、
それを金属の枠にですね、
うん、
まあ、貼り付けた、
うん、
その弁を、
はい、
私のこ の、 右のですね、ちょうど鼠径部っていうんですか、股と股の付け根みたいな太ももの付け根のところに穴を開けて、
うんうん、
でカテーテルというですねちょうど大きく太さがですね、
6ミリって言ってませんでしたっけ、
鉛筆ぐらいの太さやったんですね、見た感じはね。
そうですよ、なんか直径6ミリって、
うん、そう言ってましたか、はい、まあそうかも分かります。それを、まあ、持ってですねぐーっと血管の中を移動していって、
はい、
で首のところからゴロッと心臓の方に曲がってですね、うん、でまたあの首をずっと下降りていって、うんうん、心臓の中入っていって、そのカテーテルの先に人工のですね弁がくっついてるわけですよね、うん、ちょうどつくしの頭みたいな感じだったですわ。
あ、うん、つくしの頭、
うん、そんなつくしの頭みたいもんがそのいわゆるコチコチになったですねもう何も働きもほとんどないようなところのところまで挿入して、
はい、
でそれはまあ何人かの人が、まあ、総監督が一人あって、うん、実際総監督は動かす人ではないんですけども、カテーテル動かす先生もあったらそれをまあ見てる先生があって、でここやという瞬間をね、持ってそこで、まあ、スイッチというとなんですけども持ってくるわけですね、
うん、
持ってきたら今度その僕のタイプはいろいろこれはあるんですけども、持っていってそこでカテーテルの中に空気を入れて風船みたいなものを膨らまして、うん、
はい、
鉄の枠というか、まあ、線ですかな、そういう、まあ、なんかわからんけどそういう枠をですねそこに取り付けるやり方と、
うん、
僕の場合そうじゃなしにピタッともうはめた途端にですね、
うん、
体温で記憶合金というのがあってですね、うん、網目みたいなもんですけども、それをまあ入れる前には多分ね水で冷やしてたと思います。その辺僕はもう麻酔かけられてるから全然わからないですけど、
ね、あ、そうか、だって 体内をこう通るときにすでに、ね、36度南部の温度やから、
そう、
その時にもし熱せられたら、
うん、
まあ、途中で
かけますわね、
そうそうそう、
危ないですよね、その辺のね、だからうまいことその、ま、向こうへ持っていく時の時間にちょうどその記憶合金がですね、自分はこう開くべきやということを記憶してる、まあ、なんていうかその体温と、まあ、合わさなかった
ですね。そうです、計算が難しい、
難しい、
あと技術的な問題と、
そうそうそう、それはものすごい緊張の事実だと思いますわ。
なるほど。
でそれで持ってきてもうその石の間のところを無理に通して
0.66 平方センチメート
ル、うん、その間に そこまで通していったやつで、そこでちょうどですね、
はいはい、
まあ、バリバリバリと音は聞こえなかったんですけどね、石を壊しながら、
クソ硬いやつですよね、
硬い、クソ、もう本当に硬かったですね、硬かったで、まあ、自分の
触ってはいないんですけどね、自分のものは触ってはいないんですけど、ただ模型は硬かったです、
ものすごく硬かった。でそれをまあ壊しながら、
はいはい、
まあ、そこで
風船をこう
風船中が金属が勝手に膨らんでいってですね、
はい、
膨らんでバッチシと、そこでそれ以上膨らむところまで僕のいわゆるその大動脈弁のあたりの広さもちゃんと計算されて尽くして、そういうのを、その弁の会社に注文してできてるわけですね。
今回はあれですか、
はい、
その弁を入れる前の風船膨らみはあったんですか。
風船はなしです。
なかったんですね。
だからもう風船の力やなしに記憶合金の力を借りて、体温の36度以上になって何分ぐらいかの時に最大限にそこで止まるところまでにうまいこと持っていくということですよね。
なるほど。
これは大変難しかったと思いますよ、
ね、
ただそのために口の中からもカメラを入れてね、で体の周りにね、まあ、おそらく3つぐらい人工衛星が行ってるようなね、ぐるぐるぐる回転しながらですねカメラが動いてたと思います、
は
い、
あ、それを見ながら、
それを見ながら、
見ながらね、映像として見ながら、
そしてそのいわゆる大動脈弁のところがまだそれだけ映してるカメラがあって、それを見ながらですね、
なんかどっから映してるっていうか胃でしたっけ、
胃の方からもありました ね
なんか胃のちょうど向かい側が心臓やったかな、
まあ、そんな感じやね、
なんかその位置的にね、うんうんうん、らしいんですよね。
そうですね、それもだからあの体の中に口から入ってるカメラもあれば、
はい、
体の周りを惑星が回ってるみたいにぐるぐる回りながらですね、まあ、しょっちゅう映してるカメラもあれば、まあ、
それは考えたらそうやわな、
うん、
それ映像ないと、
それ直感ではいかんわね。
それできたらお前神やな。
そんなもん、まあ、それはもちろんその中に目でもついとったら別やけど
ね。ああ、カメラがね、
うんうんうん、それはなかったみたいですね、
はいはい、
まあ、なんせ僕はそれはもう想像の世界で、もう全然知らんと1時間何分の間は眠ったままやったんですよね。
あ、いわゆる全身麻酔、
全身麻酔です。
なるほどね。
でまあそういうことで、
うん、
まあ、ほとんど閉じてたもう硬いところに鉄の扉みたいなものをわーっと広げて、
うん
う
ん、
うまくそれにバッチリと収めて、
あ、なるほど、
これそれでもう、まあね、感じ映像見てると2秒ぐらい心臓が止まった瞬間があったね、開くまでに、それ2秒ぐらい止まってたらグーッとこう痙攣するみたいに心臓がこんなんてなってるの見てたわ
それちょ怖いな、それ 2秒は OK な、止まっても
2秒1秒それは大丈夫だよ、生きてるんやから大丈夫ですよ。
だって別に人工 呼吸してないもんね。いわゆるその海峡の時みたいな、
うん、
あの人工心臓はやってないでしょ今回は。
人工心臓はない。ない呼吸はあるよ。
呼吸はあるけど。呼吸は
援助呼吸があって鼻からも酸素が入って
きた。心臓はもうずっと動いてる
よ
ね。
だから、ね、心臓を動かしながらの手術というのがこれの旅というね。
あ、旅。
旅というのが、まあ、どっかの略語やと思ういろいろ入って、はい、何やと思いますけども、こういうような、はい、経過カテーテル的なんとかと、まあ、難しい名前をまあやめますが、そういう手術用語があって、はいはいはい、それをまあ旅と言うてるんですけども、これヨーロッパの呼び方で、なんかタバーとかいう呼び方同じもんで、アメリカでタバーとかいうと聞きました。ヨーロッパでは旅という、ね、ヨーロッパのこれ出発の技術ですよ。フランスで2002年に初めて成功したという技術なんですね。
このカテーテルはね、
カテーテルで入れてこの中でその膨らましていくっていうやつはね、
はい、
うん、でそれでまあそれがまたそのちょっとでも狂うと、
はい、
横に歪むとか、
うん、
とそのまあね、これ外科の先生が教えてくれたんですけどね、
はい、
やっぱり漏れることもあると。
ああそうか、とかこう押し潰すからね、古い大動脈弁を
とバッチリ開かんとね、
はい、
開きようによってはやっぱりね
隙間ができて
漏れることもあるんですよ、言って
ました。その逆流が発生する、
まあ、今のような、まあ、ひどい、まあ、なんちゅうか毎量通るようになるんやけども、一部逆流が出たりすることもある言ってましたけども、
言うてもあの硬いやつを押しのけるんですからね、
う
ん、
そうですね、
あの石を
うまいこと間にまあ引っかかるような、
うん、
なんかビーバーのブラム作りみたいなもんですよね、そういう意味で言
う
たらね、
別
地とそのまあやらなあかんということ、
位置が難しいよね、どこで止めるかっていう、
そういうことですよ、どこで止めてどこで
人工の、ね、
抜くかという、
抜く作業もあんねんな、これからね、
抜く作業もあとはね、まあ、抜かなきませんからね、一部のものをね、まあ、それまあ抜くよりもとにかく位置を決めてその瞬間の 2,3 秒ブルブリッと言うてる時にもそれが入って、もうすぐその3つのその豚さんにいただいたですね、まあ組織の
蓋というか弁というか
ひらひらと動くようになって、それで終了ということです。
だからそれが開いて閉じて開いて閉じてって言って
10万回、
そうですね、まあ、体に心臓から血液が行き渡るっていう、うんうん、
だから広くもない、全く広いことはないけど、普通の人の正常なですね、
うん、
2.5 平方センチメートルというものを開いて、今それ昔は 0.66 やった
ん
が、
うん、
まあ、何倍なのか計算してないけどね、
4倍ぐらいかな、うん、ものすごい6×24 だから、うん、
そうなるんかな。
そうですね、
まあ、そのいわゆる重篤 1.0 以下の重篤状態を、
うん、
その 2,3 秒の間で突然、まあ、正常な方のところまで、
うん、
血液が流れるようになって、
うん、
スムーズに流れるから、まあね、つぐみちゃんが言ってくれたように、うん、顔の隅々まで血液が行って、そういう青いような部分がですね、うん、まあ、消えていくとか、まあ、自分でも分かるけど、歩いてても全然歩き方もちゃうし。
あ、そう、
うん、
あ、やっぱそこら辺 そのなんか自分の感覚とかどうなん、その歩き方もそうやし、
だからね、終わるでしょ、はい、手術が、
手術終わりました。
こういう大手術でね、まあ、今でも、ね、考えられないことだったけども、
はい、
一晩はね、割とね、寝たままなんですよ、あんまり動けないんで、はい、上向いたままね、
はいはい、
でその一晩が終わって次の朝からもう飯が食えるんです、うん、
あ
で飯食ってからしばらく1時間2時間はベッドにおったけども、
うん、
それぐらい経つともうすでにベッドから降りて、
はいはい、
歩き出してでその手術って面白いですね、はい、ベッドと僕が、はい、カプセルみたいなもんやね、そのカプセルみたいなもんでね、
うん、
何番何番のベッドが僕のベッドやということになると、
はい、
手術をする時も何もかもそのベッドが付き回るわけですよ。でもちろん手術室が4階にあるんですけど、そこ行くのがね、うん、看護師さんね、
車椅子
で行くんですけどね、
はいはい、
で帰ってくるとき終わったときその私のベッドがちゃんとその手術場で運ばれとって、終わった途端にその手術台からベッドに吸い付けられて、
うん、
今度ベッドまままた大きなエレベーターか、
うん、
あれで9階目運ばれてきて、で集中治療室で目が覚めるのが自分のベッドの中で目が覚めるんです。
あ、なるほど、なるほど。
このベッドっていうか非常にだから愛着というのか、まあ、パラマウントベッドっていう会社やったけども、まあ、
パラマウントね
まあどんな会社かよく分かってない
けど、なんかちょっとストレッチャーみたいな役割も果たしてるわけやな、ベッド
ね、だからあんな思いもね、なんであんなことするのか、やっぱり、まあ、長いことできた人の、まあ、システムなんやね、
そういうことやな、
まあ、もっと軽いので運んでもええなと思うけども、もうそうじゃなし 足にちゃんとベッドがついて回っていくと、で、ね、で時々まあ他の蚊に回ってる時に大きなあのエレベーターに乗ってますとね、
はい、
ベッドに乗せられた人が乗ってきます、はいはい、ピッピッピッピッと心電図の音がしながらですね、もう半分朦朧としたような顔してるおじいちゃんが乗ってあったりしてね、俺もあんな状態やったやなと思うんですけどね。
なるほどなるほど。
そういうなんかカプセルみたいな、まあ、もう病院のシステムこれもう言い出したらめちゃくちゃおもろいとこいっぱいあるんですけどね。
そうですね、まあ、大宇宙ですからね、はい、あそこはね、う
ん、それそんなんでね、はいはい、面積が 0.66 からですね、うん、2.5 になったんですよ。
これね、文雄君ね、ちょっと僕今データ見てたら、
ああ
手術 前日の声と手術直後の声っていうのがあるんで、ちょっと聞いてみます。
ああ、まあ、聞いてみましょう。
これがね、手術前日の声で6月1日、
ああ
これちょっと全く、ただいま2020年の6月1日、19時49分、自宅です、てっぺです。ちょっと早送りしますね、
うん、どうぞ。
これ僕が文雄君に電話して
くれた、ああ電話してくれた時
は、ね、はいはい、ああもしもし、はいはい、
あ出た出た、よかったよかった。
何や、
いやいやいや、明日あれやん、あの手術やから、ちょっと最後かけとこうかなと思って。
ああ、ありがとうありがとう。
はい。どんな感じで来た、
まあ、いやー、どんな感じ言うと、もうここまで来たら、もう任すしかないというか。
ああ、そう。
うん、まあなあ、どうあがいてみても、今さら脱出もできへんしやで。
待ってるのが、
まあ、冗談見てますけどね。
そうそう。で、うん、この翌日に手術が終わって。
2日に終わったんですよね。
そうそう。で、その、終わった翌日ですね、次の、
あ、3日の声ですか。
そうです、3日の声、こちら聞いてもらいます。
はいはいはい、
これかな。
なんで、
あ、そうなんや、
遅れました、なんかまた別の検査が入ったりしてるんで。
オッケーオッケー、あ、元気そうやな、声。
え、
声元気そうやな。
あ、そうやんか、まあまあ、おかげさんで、
で、ほんまに心
配をかけましたが、
全然術後っていう感じせえへんな。
ほんまやろ、俺もなんかそんな感じがしてやね。
ほんまにそんなごつい。まあけど、
まあ、一言みたいなこと言うとね、
わかんないですね、どっちがどうかっていうのは。
まあそれはやっぱりあの音になるとね、こういう電話を通じての音やから、
うん、
デリケートなとこ出ませんけど、やっぱりそれてっぺが生の声聞いてるから、やっぱりその印象はやっぱりあったんと思いますよ。
うんうん、まあというような、はい、手術前日、そして手術の翌日の、
はい、
声でした。
そうですね、
声でした。
まあまあそんなんで、はい、0.66 から 2.5 に回あのまあ戻ったというんですかね、うん、それともう一つ数字があるんですけども、
はいはい、
これはもう一つよく分かってないんですけども、
はい、
ですね、その狭い穴っていうんですか、
うん、
ほとんど開いてない穴を、
うん、
もう左心室の心臓が苦労してギャーッと押し出してる時にですね、
うん、
その底を通るね、あのスピードがやっぱ測れるらしいです。それがですね、
血流のね、
血流流れっていうんですか、
はい、
それが実の前には 4.8 メートル、これ1秒なのか、
うん、
その辺ちょっとまだ詳しく分かってないんですが、まあ、4.8 と覚えておいてください、
うんうんうん、
でそれが終わった後どうなったかというと 1.6 までなってるんですよね。ものすごいスピードが緩かになって穴が広いから、
ああそういうことか、
うん、シューッと、まあなんていうんですか、こう
だから小さい穴に、
うん、
正常な時と同じ量の血液を入れなあかんから、
はいはいはいはい、
スピードを速くせなあかんねん、
うん、まあそういう意味で負担がかかってくる
んですよね。まあ、言ったら水鉄砲みたいなもんで、水鉄砲の穴をね小さくした時に力をガッと入れて、
うん、
スピードをバッと出すみたいなね、
うんうんうん、そのスピードもこれね
1.6 ですか。
そういうことですよね。
あ、3分の1、
うん、
まあ、大体4か3やな、4分の1、3分の1、さっきの広さも、
うん、
だいたい4倍やったんで、それぐらい良くなってると、
はい、
まあ、心臓への負担が減ったと、
う
ん
う
ん、
もう全然違うわけですよね、
まあ、それと血管への負担も減りましたね。
まあ、そういう
やっぱりその水圧が強いと、
そりゃそうやね、
管が悪くなりますから、
うんうんうんうん、まあ、その他ね、まあ、はっきり分かってないところで、まあまあ、これからまあ勉強せなあかんねやけど、うん、他にも数字的に言うたらもう、うん、激減してる数字があるわけですよね、
うん、
でこんなんでよう生きてきたなというような、まあ、きつい数字がもうポコッとこう、うん、もう単位が変わるぐらいに、うん、こう減っているというようなことがあってね、
うん、
まあ、一番わかりやすいのは今もそのいわゆる面積やと思います。
面積ですね、はい、これは本当わかりやすいです、はい、
0.66 が、まあ、2.5 になったというようなことですね、うん、それが、まあ、そういうような、2時間弱の手術で、
うん、
ああもう見事に収まって、
はい、
であのいわゆる音を聞いてもらっても漏れも一切ないし、
うん、
まあ ね、先生はそこまで、まあ、遠慮してはるから言われへんねんけども、まあ、ほぼ完璧の手術やったっていうことをね、お墨付きをまあもろたみたいな、まあ、
その2時間の手術をするために、
はい、
30日間
あそうや、ね、
入院してました。
そういうことです
ね。これは検査入院も含めて、
ね、そうですね。
それぐらいも完璧にやってくれたということで、まあ、病院の皆さんに感謝してます。
本当にすごいです
よね。これ最後言うとかんと。
いやいや、言うとかんと。
看護師さんも、
もうそれはもう、
まあ、栄養士さんも、
もう、
まあ、警備員さん
も、いわゆるそういう、
まあ、お医者さんも、
ね、毎日掃除しきってる人は綺麗に部屋してもらったりね、まあ、その方々とは割と、まあ、おかげさんで話するようになって、いろいろあって、ただ残念やったのは、患者さんと話ができなかったからね。
あ、それがね、
まあ、看護師さんはもちろん、指摘な話はほとんどできませんけども、うん、まあ、たまにちょろっともらってきてね、お互いに、うん、ああ、こんな人かと思いながら、本当にすごい。
そうか、患者同士はあんまりないんやね。
いや、
コミュニケーション
が特にその今度のコロナがあったから余計に厳しかったんと思いますよね。
あ、そうか、あのデイルームもあんまりね、
みんなその、うん、みんなマスクを深々としておられましたし ね、
そうですね。
ただその中でもやっぱり人がつく人がやはって、
うん、
2人ぐらいの方とはね、結構どんなその方々が入院経路で来はったとか、うん、1人はまあドクターヘイでね、四国から来はった人もあったんですけど、うん、そんな話を聞かせてもらったりしましてね、まあ、僕の病気が、まあ、この部屋の9階では、まあ一番軽いというのか、
うん、
まあ、こんなもんが病気かというぐらいの重体の方が、重篤の方がですね、うん、たくさんいてはって、頑張ってほしいな、しなんとかできたら私も力になりたいなというような、まあ、そういう師匠な気持ちもなってるぐらいの、
は
い、
まあ、あとはよっちゃんやな。よっちゃんが毎日
来てくれたっていうのも大きかったですね。
これがなかったら、
まあそうですね、
ありえなかった手術かなっていう感じがしました。
もちろんその通りですよね。自分で洗濯なんかやったこともないし、できへんしね、
はい、
うん、あのそういう施設も全部あるんですよ、
はい、
洗濯機があった
り、ね、またその話また聞きます。まあ
そうですね、
はい、まあ、というわけで、ちょっと短かったですけど、数字で見る心臓手術結果ということで、はいはい、まあ、今回で大体これで皆さん分かったんちゃうかなと思いますけど、
やっぱこの数字が出てみるとね、
読
まったかなとか色がどうやとか言うたって、それは主観的なもんもあるけども、
そうですね、
この面積はもう、はい、一目瞭然とちゃいますか。